今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書15章11節から24節です。ルカによる福音書15章11節から24節、お読みいたします。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日もたたぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう話よう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日もあなたの偉大なる大いなる愛を私たちに知らせてください。私たちはあなたの愛をほんのわずかしか知りません。どうか主よ、もっともっと知ることができますように、今主よ我らを整えてください。神と人との前で犯してきた罪を許し清め、ただ御前にふさわしく性別し整えて、御言葉をいただくにふさわしく我らの耳を心を天に対して開かせてください。また地に対しては閉ざしてくださいますように、ただ天からこぼれ落ちる御言葉のマナを存分にいただいて、愛に浸されてあなたの愛をより多くの人々に伝えることができますように助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。今お読みしましたところ、もう非常に有名な箇所、 で、まあ、何度かこの教会でも、見ました。本当に父はどのようなお方であるのか、どんなに愛を、素晴らしい愛を持っておられるか、それを示す箇所です。放蕩息子の例えということで非常に有名なところですけれども、で、ここで、ポイントなのは、父なる神様はこの中の父親、それを表しております。この例えの中に出てくる父親は、ね、私たちの天の父なる神様のご性質をよく表しております。それに対して、この放蕩息子、ね、父親から財産をたっぷりといただいて、で、それを、ね、もらったら、すぐに父親の元を離れていて、ね、父親から遠いところに行って、で、自分の好き勝手なことにして、でも、ね、父の元から離れるとするならば、放蕩するしかないんですね。何もかも使い尽くす以外にないんです。そして何もかも使い果たしてすっからかになった後で稼ぐことできないんですね。父の元を離れてしまったら。で、そして、結局、ね、ある人のところに身を寄せるんですけども、でもその人は、ね、豚の世話をさせる。そういう、汚れた仕事をさせるしかない。で、そうして、もう豚の食べる稲子豆さえも、食べて、満腹したい。もうそれほどひもじくなる。その時に、ね、彼は我に返って、そうだ、ね、父のところに帰ろう。私は天に対して罪を犯し、またお父さんに対して罪を犯しました。ね、もう私は父親と、ね、お父さんの息子と呼ばれる資格はありません。どうかでも雇い人の一人にしてください。ね、そのように、考えて、立ち返って、帰るんですけども、でもこの父親、ね、その息子がまだ遠く歩いてるのを、それを認めて見つけるんですね。ということは父親、この息子がね、行った方向をずっと気を使って見ていたんですね。息子、あちらの方に行った。帰ってくるだろうか。ね、帰ってくるだろうか。息子はどういう状況だろうか。ね、もう本当に父親の愛、心配して、気を使って、無事でいてほしい。そう思って父は、ね、この息子を気を使っていた。で、それである日、息子が遠く見つけて、ね、こちらにとぼとぼ歩いてくる。とても変わり果てた姿です。ね、以前、道足りて、もうお金持ちとして出ていったのに、今やもんなしで、もう本当に豚の世話で、体も、ね、顔も汚れて、臭い匂いも発していたでしょう。そういう息子がとぼとぼ帰ってくる。ね、それを父親はまだ遠かったのに、ね、家までまだ遠かったのにと書いてあります。彼を見つけてかわいそうに思い、ね、スプランキニゾマイがここに書いてあります。もう腹渡がちぎれるほどの思いを満たされて走り寄って彼を抱いて口づけ、何度も何度も口づけした。これは父の愛です。そして、この息子は本当に悔い改めた様子でした。私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。言うんですけども、でも父親はその息子を元の地位に戻します。息子として、また自由人として、また着物を持ってきて指輪をはめさせ、元の権威につかせ、また、ね、足に靴を履かせる。これ奴隷ではないという印です。息子であるという印です。そして、パーティーが開かれるんです。超えた格子を引いてきてほふり、ね、食べて祝おうではないか。息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。ね、父なる神様は、このような愛で、ね、迷い出た神の子たちを待っておられます。今か、今かと。本当に父なる神様は素晴らしい愛の持ち主です。しかしですね、この例えを逆手にとって悪用して、と言いますか、ね、そうか、父はいつ帰っても許してくれるんだ。ね、いつ、まあそれだったら、ね、世の中でもっともっと放蕩していたい。もっと、ね、父の家から離れて自由人でいたい。そういうふうに思って、ずっと父のもとに帰ってこない。 その父の優しさにつけ込んで帰ってこないという人たちがおります。でもですね、父の元から離れるならば一切の保証なしなんです、ね、あの保険に加入していないで自動車を運転するような、ね、もういつでも危険がつきまとっていつ、ね、事故を起こしたらもうそのまま莫大なお金が、ね、自分に、ね、もう借金として跳ね返ってくるかわからない、まあ、そういう危険な状況なんですね。放蕩息子の例えは、ね、必ず息子が帰ってくるという前提で、まあ、今まで話されていたんですけども、じゃあもし息子が永遠に帰ってこなかったとするならばどうなるでしょうか、ね、確かに、ね、父のその保護の元から離れているならば、ね、その息子、神の子はもうただただ貧しくなっていくしかないんです。そしてもうついには豚の餌やり、ね、豚の食べるイナゴマまで腹を満たすようなそういう状況までになってしまいます。それでも、ね、戻らない、いや自分はイナゴ豆を食べてでもサバイバルしていけるんだ、なんかそんな変な強がりを持っているとするならば、ね、まあ、確かになんかそれなりに、まあ、胃腸が鍛えられたり、またサバイバル術が鍛えられたり、まあ、それなりのある程度の生きながらえたりはできるかもしれないんですけども、でもやがてもし父の元に帰らないならば父の元から離れた状態で、ね、死んでしまうんではないでしょうか。だとしたら父親はどれほど悲しいでしょうか、ね、父親はどれほど、ね、遠くから見守ってまだ帰ってこない、息子帰ってくるだろうか。もしこの息子が遠いところで父から離れたところで罪と、ね、また豚の餌にまみれて生き倒れて死んでしまったとするならば父親はどれほど悲しむでしょうか、まあ、例え話の中にはそんなケースはないんですけども、でもいかに多くの人たちがこの父親から離れて、ね、世に出て行ってそれっきり帰って来ず、ね、生き倒れて、ね、志半ばで人生の半ばで倒れていってしまった人が、ね、多いでしょうか。その、ね、放蕩息子が絶えて帰ってこなかったというケースは例えの中にはないんですけども、今朝、ね、蒼天で開かれた第二サムエル記の18章の方にちょっとそれに似たケースといいますか、もしも放蕩息子が永遠に帰ってこなかったならば、ね、父親はどんな風になるか、それをちょっとだけ見ることができます。第二サムエル記の18章を開きたいと思います。この、ね、第二サムエル記18章、あのダビデが息子のアブシャロムに謀反を起こされて、ね、息子のアブシャロムがこのダビデに逆らって、ね、父親を、ね、王座から追い出して、でそれで、ね、ダビデはそれに逆らいもせずに、ね、何の抵抗もせずにアブシャロムから逃げるんですね。でもアブシャロムはそんな無抵抗の父親ダビデを追いかけます。殺そうとします、ね、ダビデさえいなければ、ね、父親は王だ、ね、その父ダビデ王さえ殺してしまえば私が王様になれるんだ、そのようにして、まあ、謀反を起こすんですね。アブシャラム確かに父親を、ね、憎んでるところがありました。またダビデ王も、ね、父親として問題があったでしょう、まあ、それでもでもダビデはこのアブシャラムに対する愛がありました。そしていよいよ、ね、このダビデ王とまたアブシャラムとの間で、ね、戦いが起こったんですね。戦争が起こったんです。状況的には、ね、ダビデ王ははるかに不利な状況、ね、人数が兵隊の数が非常に少ないけれども、息子のアブシャラムの方は非常に、ね、全イスラエルから兵隊を集めてもう大軍を持って父ダビデを滅ぼそうとしてくるんですけども、でも神様はダビデの方を味方します。なぜ、ね、アブシャロムの側は、ね、神様に喜ばれないことばっかりして悔い改めもせずに、ね、むしろ喜んでないか父親、ね、皆さん律法に何て書いてあるか、あなたの父母を敬いなさいって書いてありますね。父母を敬うならばあなたは地上で長生きして幸せな、ね、時を命を長く過ごすことができる書いてあります。父母を敬うことは第一の戒めであり、また約束を伴ったものだ、エペソ書に書いてあります。 でもアブシャロムはその父を敬わないで、むしろ、ね、敵対して殺そうとして、また父親を侮って、ね、父の妾と公然と寝たりとか、そういう悪いことを、ね、父親にして、そういうことばっかりした。でもそれでもダビデはそんな息子アブシャロムが救われてほしい、もうそんな滅びの技をやめてほしい、そんなことしていたら神様に、ね、呪われてしまう、やめてほしい、ね、確かにダビデ命を狙われております。もう息子に殺される、ね、それはダビデとしては望ましくないことでしょう。死にたくないということもあるでしょうけど、それ以上に息子アブシャロム、ね、愛する息子にそんな滅んでほしくない、神様に打ち叩かれて滅ぼされるような風にはなってほしくない、そうダビデは思っていたんです。でこの戦いの場面の中において、ね、ダビデは自分の方が圧倒的不利なのに、でも部下たちに、ね、命じるんですね。どうか私に免じて、私の息子アブシャロムを、ね、緩やかに扱ってほしい、どうか手心を加えてやってくれ、言うんですね。でそのようにして、ね、戦い臨んだところ、この戦いは神さんはダビデに味方して、ね、アブシャロムに敵対されます。アブシャロムの側に神さんに守られる分がないからですね、ダビデの側にはもう、ね、自分の罪をしっかりと悔い改めて取り扱っていただいて、ね、神さんの前に、何の、ね、わだかまりもなくダビデは出ることができた。でもアブシャロムは神さんの前に出ることすらしなかった、ね、呪われる性質ばっかりやっていた。でこの二人が戦う場合は当然ダビデの側に主は味方します。でそれで、いよいよ、ね、戦いが終わって、ね、そしてアブシャロムは本当に呪われた形で殺されてしまいました。アブシャロムは呪われるようなことをしたゆえに、その呪いをアブシャロム自身が受けてしまいました。父ダビデとしてはアブシャロムが、ね、本当に救われてほしかった、ね、願わくば生け捕りにされて自分のもとに連れてこられて、そして、ね、これからアブシャロムに本当に、まあ、謝るべきところを謝って、また愛し合うことができなかったその子供時代の分、あるいは青年時代の分、ね、互いにコミュニケーションできなかったその分を取り戻して、もう今からでもやり直したかったのが、まあ、ダビデの心情だったでしょう。けれどもそれは叶わず、アブシャロムは自分の呪いの行いのゆえに呪われて死んでしまったんです。その報告は、ね、ダビデにもたらされるところが、まあ、この第二サムエル記の18章24節からのところです。第二サムエル記の18章24節から、ダビデは二つの門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を開けて見ていると、ただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら、吉報だろう。その者が市内に近づいてきたとき、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んで言った。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持ってきているのだ。見張りは言った。先に走っているのはどうやらサドクの子アヒマーツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。ね、はい、ダビデはここでですね、彼は吉報を持ってくる、ね、良い知らせを持ってくるだろう。3回も言っておりますね。本当に吉報を待ち望んでいるんです。良い知らせを。良い知らせとは何か、ね、戦いに勝つことではありません。アブシャロムが無事でいるということです。息子アブシャロムが、ね、本当に無事な形で、そして生きて、そして自分のところに戻ってくる。ダビデはもう、あの放蕩息子の父親のように、もう遠くを眺めて、ね、良い知らせが来るの今か今かと待ち望んでおりました。一人のね、良い知らせ、死者が走ってくるのが見えた。一人であるならば、ね、それは良い知らせだろうと思うんです。でも、実は二人だった。いや、二人でも、きっと良い知らせに違いないと希望します、ダビデは。そして、そのうちの一人が、ね、サドクの子、アヒマーツという男、ね、良い男だ。きっと良い知らせを持ってくるだろう。ね、ダビデは、 良い知らせを待ち望んでおりました。ね、放蕩息子の父が本当に早く、その息子が帰ってくるだろうか、帰ってくるだろうか、それを待ち望んでいるような、そういう状況でした。でそれで、28節からアヒマーツは大声で王にご機嫌いかがでしょうか、言って地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った、あなたの神主が褒めたたえられますように、主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が、若者アブシャルマは無事かと聞くと、アヒマーツは答えた、ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。王は言った、脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。ね、ダビデ王は、真っ先に聞いたこと、ね、それは、若者アブシャロムは無事かということですね。戦争に勝ったということ、ね、敵が、ダビデの命をつけ狙っていた敵が打ち破られたという、その、ね、報告、それは脇に置いといて、そんなことよりももっと大事なことは、若者アブシャロム、ね、自分の息子アブシャロムは無事かどうかということです。ね、人々にはその心はわからなかったかもしれません。アブシャロムはだって、ね、戦争している相手です。敵です。敵軍の将であり、また、ね、ダビデを父親を裏切って、で父親に悪いことを企んで、でそうしてこうやって戦争まで起こして、ね、父親の命を狙っている、そういうアブシャロムです。でもダビデ王の心は、自分の息子アブシャロムは無事だろうか、ね、それがダビデの最も関心のあることでした。でも、ね、このアヒマーツ、ね、彼は、物事を知っていたんですけど、でもわざと隠してるんですね。でそれで第2の2人目の、ね、伝令が届きます。彼はクシュ人で名前を書いてないんですけども、31節から、するとクシュ人が入ってきて言った、王様にお知らせいたします。主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王はクシュ人に言った、若者アブシャロムは無事か。クシュ人は答えた、王様の敵あなたに立ち向かって害を加えようとする者は、あの若者のようになりますように、ね、言ってしまいました。知られてしまいました。若者アブシャロムは、ね、要するに、王様の敵としてこのクシュ人は報告しました、ね、王様の敵であるあのアブシャロムは、ね、王様あなたに害をなす者は、あの王様の敵であるあのアブシャロムのようになりますように、ね、あたかも呪いの代名詞かのような、ね、そういう感じで報告がもたらされました。要するにアブシャロムは正当な神様の裁きに受けて、そして死んでしまったということです。そして、ね、人々から呪われる形で、もう人々に見られて、ね、そのような形で死んでいた。父ダビデ王はそのことを知りました。息子アブシャロムは死んだ。そして神様の裁きに遭ってしまった。そういう形で死んでしまった。父ダビデ王はどうしたか。33節。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャローム、我が子よ、我が子アブシャローム、ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャローム、我が子よ、我が子よ。ダビデは、このアブシャロムが死んだということで、もう本当に本当にただただそのことを悲しみました。ね、人々から見れば、このダビデがなんでここまで泣くのか理解できないかもしれません。だってアブシャロム、ね、ダビデ王自身を狙って、命を付け狙って、ね、裏切って王の座を追わせて、でしかも、ね、父親の妾と、ね、性的に不自然なことをして、そうやって父親を、ね、いたぶって、 殺そうとして、そういうことをしたアブシャロムの父ダビデは、ね、アブシャロムが死んだ時、それを知った時、こんなにも泣き続けて、我が子よ、我が子よ、アブシャロム、私が代わって死んでしまえばよかったのに、そこまでダビデは泣きました。確かに、ね、父ダビデ王のその罪の結果、アブシャロムが犠牲になったという、ね、そういう負い目があったかもしれません。でも少なくともここにですね、父なる神様のこう思う愛が垣間見られます。父なる神様の愛は、ね、親子の愛に似てはいるんですけど、でもこの世の中のどの親子の愛よりもはるかに勝った強い愛、また完璧な愛、それは父なる神様のご性質です。父なる神様は、ね、子である皆さんをもう言葉に言い尽くせないほどの大きな愛で皆さんを愛しておられるんです。その子供である皆さんがたとえ父親に逆らう、ね、神様あなたなんか嫌いだ、ね、神様あなたに逆らうことを自分はもうわざとします、ね、そういうことをして父親を裏切るようなことをして父親、ね、神様に喜ばれないことをわざとしでかして放蕩し尽くしてそういうことをするとしても、でも父なる神様の身思いとしては息子は娘がそんな呪いの技をやめて、ね、自らに滅びを招くようなことはやめて立ち返ってそして生きてほしい、ね、そういう滅びの性質はもう取り除いてそして私、ね、父なる神様と一緒に歩み一緒に永遠の命を生きてほしい、それが父なる神様の願いです。神は実にその一人子をお与えになったほどに皆さんをよう愛しておられます。一人子を、ね、犠牲にするほどに一人子と引き換えにするほどに皆さんのことを愛しておられます。それは誰一人滅んでほしくないからです。一人として滅びることなくみんなに永遠の命を持ってもらうため、ね、そのために御子を使わされた。父なる神様は誰一人滅びることを望んでおられないゆえに一人子を身代わりとして皆さんに与えてくださいました。ここに神様の強い強い愛があるんです。このダビデ王、息子アブシャロムがどんなに父親に背いても裏切ってもまた父親を侮ってもバカにしてもそれでもアブシャロム、ね、あなたには帰ってきてほしい、ね、息子よ、ね、あなたと一緒にこれからでも本当に和解してこれからは命の歩みをしていきたい、ダビデは思っていた。しかし、ね、ダビデの家来たち、そのダビデに属する人々はダビデと同じ思いをしていなかったんですね。ある程度ダビデと同じような思いで、ね、息子アブシャロム、それをもし生け捕りにしたらそのまま、ね、害を与えずにダビデの元に、ね、持っていこう、そういう部下は何人か、ね、まあ、いたでしょう。まあ、ほぼ全ての部下はそうだったかもしれません。でもたまたま、ね、ダビデの部下の、このヨアブという、ね、人にそれが見つかってしまって、ヨアブはもう殺す気満々だったんですね。アブシャロムをもう憎たらしい、もう同じ自分たちの、その主君ダビデをこんなにも苦しい目に遭わせた、ね、まあ、先に殺してやりたいということで殺せしまったんですね。私たちも本当にこの父なる神様が救ってほしいと、ね、思っている兄弟姉妹がいるでしょう、ね、私たちからすればもうあんな、ね、裏切り者、あんな害を、ね、神の兄弟姉妹たちにあんな害を加えて、ね、恥ずかしめをさせてもう罪深いことをして裏切って売ってそんな裏切り者さっさと死んでしまえばいいんだ、ね、そういうふうに、ね、思うようなところがあるかもしれないけれども、でも父なる神様は誰一人滅んでほしくないんです。救われてほしいんです。でも、もし、ね、同じ神の子である兄弟姉妹が、そのように互いに傷つけ合うとするならば、父なる神様はどれほど、ね、悲しまれるでしょうか。このダビデの部下は、結局アブシャロムを、ね、ヨアブはアブシャロムを見つけたら殺してしまいました。 またアブシャラムね、そのヨアブと一緒にいた10人の人も同じく寄ってたかってアブシャラムをなぶり物にして、で穴のね、あの洞穴の中にその死体をもう投げ込んで、石くれの山でその上を積み上げた、ね、そこまでした。そういう呪われた死に方をアブシャラムはしてしまった。ダビデオはただただ嘆きます。で放蕩息子の例えでは、息子は帰ってきます。父親のその本当に素晴らしい愛の報いでもってハッピーエンドで終わるんですけども、でもこのダビデの場合は、ね、放蕩息子は永遠に帰ってきませんでした。この放蕩息子アブシャロム、本当に父親に逆らった彼、滅びの地で、ね、呪いの技をしているゆえに、呪いの技をやめなかったゆえに、その呪いが彼に追いついてしまったんです。そうです、ね、神様から離れて呪いの行いをしているならば、いつその滅びが追いついてしまうか私たちには分かりません、ね、悪魔サタンにいつでも、ね、機会を与えていることになります。いつ滅んでも分かりません。父なる神様は、もう早くそんな滅びの土地から帰ってきなさい、もうそんな神様に呪われるような技はやめて、速やかに命へと帰りなさい。神様の身思いはそうです。父ダビデもそうでした。でも結局このアブシャラムはその呪いが、滅びが追いついて、もう永遠に間に合わなくなってしまった。今私たちも、ね、本当に主から離れて、また神のために悪いことをして企んで、ね、そういう兄弟姉妹もしかしたらいるかもしれません。でも父なる神様はそのね、アブシャロムのような彼であっても、放蕩息子のような彼であっても、立ち返ることを神様は望んでおられます。そして私たち自身、ね、本当に一人でもそういう放蕩息子を立ち返らせる、ね、そういう働きをするならば、ね、一人の罪人がもし悔い改めて立ち返るならば、天国でもう偉大な、ね、悔い改める必要のない何人、99人の正しい人に勝る喜びが天で湧き起こる、そう書いてあります。ある羊飼いが100匹羊を持っていたとする。で、それでそのうちの1匹がどこかに迷い出てしまった。それならば、その羊飼いは、その99匹を野に置いて、その1匹を探しに出るんですね。そしてその羊が探し出されたならば、その羊を喜んで、担いで、羊のその養う場所に戻してくれる。大喜びでその羊飼いは戻す。で、そうしてそれと同じような一人の罪人がもし地上で悔い改めるのはならば、天において偉大な喜びが見つかりたちの間で湧き起こる。その放蕩息子の例の少し前のところに書いてあります。父なる神様の愛はそれほど偉大です。本当に私たちはこの父なる神様を悲しませるべきではありません。また、本当に迷い出ている羊がおりましたら、本当に私たちもその一匹の迷い出た羊を立ち返らせるならば、本当に神様が喜ばれることです。神様は誰一人、罪人が死んでいくのを、喜ばれません。冒頭でお読みしましたのはエゼキエル書の18章なんですけども、そこにおいて、私は、罪人が罪の中で死んでいくことはすら望まない、言われます。エゼキエル書18章の、30節からのところです。エゼキエル書18章30節から、それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。 イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ。だから悔い改めて生きよ。アメン。神様の御心は悔い改めて生きよということです。私たちはですから呪いの技、父母を、本当に敬うこと、これは祝福の技です。でも父母を呪う、アブシャロムは、父親に敵対して、あくまでそういうことをして、そして呪いが追いついてしまった。本当に私たちはこの祝福の技をするべきです。呪いの技を打ち捨てるべきです。そして本当に祝福の王道、ダビデは、そもそも会員の罪とか殺人の罪を犯さなければこんなことになりませんでした。私たちは本当に、人生においてしっかりと祝福のパターン、御言葉には祝福のパターンが記されております。それをしっかりと皆さんが身につけて、身に刻んで、心に刻んで歩むならば、皆さんは、それを御言葉に記されていることを昼も夜も守り行うなら、それを口ずさむなら、皆さんのすることで全て栄えることができる。でも、もしその御言葉の戒めを軽んじ、それを、ことごとくその戒めをないがしろにするとするならば、いざという時、災いが追いついても、その御言葉からそっぽ向かれてしまいます。私たちはそのようなことはあってありません。しっかりと御言葉を身につけて、そして祝福の王道を歩んで、もうこういう、悲惨なダビデのような悲しみ、身を切るような悲しみ、誰一人として経験することなく、本当に幸いな歩み方をしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当にあなたが私たちの罪の身代わりになって死んでくださったことを感謝します。それで私たちは許されました。ただし父なる神様のその安全な家から離れて自分勝手なところに行きたいと放蕩して、父なる神様の元から離れて世に行くならば、私たちはただただ自分の身を食いつぶすしかありません。そして貧しくなって豚と一緒に生活するしかないような、でもそれでも立ち返らないとするならば、やがていつ呪いが、滅びが追いついてしまうか分かりません。主よ、本当に私たちは自分自身の中からこの滅びの性質を抜き去って、取り除いて捨て去っていく私たちでありますように、あるいはそのような状況にある兄弟姉妹を、主よ今思い出すならば、本当に彼のために取りなし、祈り、また具体的な助けをすることができますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たち自身は私たちの目に見えないからといって、主よ、良い行いによる幸いと祝福が私たちを追っかけてくること、それを認めません。そして私たちが自分の目に見えないからといって、自分の犯してしまった罪、それが原因で私たちに追いつこうとしている災い、その死を、主よ、私たちはいつも認めていません。私たちが認めても認めなくても、主よ、祝福と幸いは私たちにあり、まだ呪いとその死も私たちにあります。私たちのその良い行いがあるならば、あなたが私たちのために用意された祝福と幸いが私たちを追っかけてきます。そして私たちは何をしても幸いに至るしかない、その祝福された人になりますが、今日のこのアブシャロムのように、主よ、悔い改めがない、そして神と人の前で罪を重ねきた、このようなものになってしまうと、主よ、最悪な呪い、その死が、災いが、本当にアブシャロムの方にたどり着いてしまい、そしてアブシャロムは呪われた形で死にました。これはアブシャロムだけに 値することではなく、私たちの行いによるそのすべての結果であることを、今日あなたが教えてくださったことを感謝します。私たちは本当に呪われて当然なものです。でも主よ、この時間あなたに祈ります。悔い改めるこの報道息子の心をあなたが与えてください。どんなに呪われるようなことをしたとしても、どんなに神と人の前で罪を犯して呪いが追いついた状況であるとしても、今呪いが追いつこうとするそういう最中であっても、イエスよ、私たちに放蕩息子のように悔い改める心を与えてください。そして呪いが完璧に追いつく前に悔いて改めて、そして父に立ち返り、そして許されて、まだ神の子供の一人として数えていただく私たちでありますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。黒いファイルの49番、皆さんお立ちになってください。
主の来ます時まで我は望みます。狭き道をも十字架を担い、行く道の果て時まで立ち上がり走り続け、主の栄光満たすまで、荒野の声となり主の声を愛し
来ます時、
主の来ます時まで立ち上がり走り続け、主の栄光満たすまで、あなたの声となり主
あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。 主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを追っているからです。今私たちも御父のもとに帰りましょう。私たちが主に喜ばれないことをしていると分かった時、それを示された時、あるいはあれをしていない、これをしていない、それが示された時、今私たちはそれを悔い改めて主の御前に出て、本当に主に喜ばれる歩みができるように、そしてこれからはこの滅びの技を捨て去り、ただ主に喜ばれる歩みができるように、今我らは主の御前で悔い改めと主に立ち返る祈りをそれぞれする時を持ちましょう。
愛するイエス様、私たちの中に潜まれているアブシャロムのような罪を許してください。神に反逆し、そして自分の父の親に背いたその全ての罪をあなたが許してください。
アメン。
神と人の前で犯したその全ての罪の類から私たちをあなたが贖い出してください。
アメン。
そしてその罪の孤独をあなたの御前に置いて、今悔いて改め、そして主よ、罪に陥ることなく、イエスよ、罪に狙われることなく歩むことができますように、私たちを助けてください。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とが私たちを罪に対して強いものになりますように、私たちを強く惜しくしてください。そして主よ、罪を踏みつけ、そして命によって栄光から栄光へと歩む私たちでありますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。アブシャロムは神と人の前で罪を犯し、父タビデに対して罪を犯したことによって、呪いが、死が彼に追いつき、結局呪われた形で死にました。主よ、願わくは私たちには全ての罪が許されて、神の子として再び主に受け入れていただいて、神の子となって祝福と幸いが私たちを追っかけてきますように、あなたの望んだ通り、願った通り、祝福と幸いが私たちをめがけて追いかけてくれますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしていつも私たちの背後にこの2つがあることを信じて、この背後にあるこの2つのものを主よ意識しながら歩むことができますように、私の背後には神が使わされた祝福と幸いがある、それが今日も私に追いつきますように、神の私たちのために、この私のために使わされた幸いと祝福が私に追いつきますように、主よ祈りながら歩む私たちでありますように、主よあなたが私たちを祝福してください。そして私たちが罪を犯した時は、主よその罪による死とそして呪いが私に追いつこうとする、そのことを私たちが意識することができますように、そして罪を悔いて改めて、その罪と私たちの間に主よその遠い距離を置くことができますように、イエスよ日々その距離感が遠く遠くなりますように、イエスよあなたが私たちを祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉によって、主よ私たちがいつもこの自分の背後を祝福か呪いかに、いつもそれを意識しながら歩むことができますように、主よあなたが私たちにこの幸いな時を与えてくださったことを感謝いたします。私たちはいつもこのことを忘れずに、いつもあなたの望んだ通りに祝福に預かるものになりますように、主よあなたの皆を感謝して、あなたの御心にかなったものとして歩むことができますように、主よあなたが祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
主の来ます時まで我は望みます。狭き道をも 果てでも主は我を待てり栄光の我が主迎えくださる主の来ます時まで立ち上がり走り続け主の栄光満たすまで荒野の声となり主を讃えます生い死に歌う主を主
私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。主の御告げ、あなたは自分のために標柱を立て道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。愛する主よ、私たちは迷い歩いておりました。そして主よ、本当に迷い歩いているようなところもまだ我々のうちにあります。あなたの喜ばれることと、またあなたに喜ばれないことの間を行ったり来たりして、また自分の中にある生まれながらに持った性質、また人生の中で培ってきてしまったどうしようもない性質、それらを抱え持ちながら、主はあなたに喜ばれないこととあなたに喜ばれることの間をさまよい歩きながら、主を我らは歩んでおります。イエスよ、助けてください。あなたに帰りたいのです。イエスよ、あなたに帰らせてください。あなたは私たちのために、主よ、腹渡がちぎれるほどの憐れみでもって私たちを憐れんでくださる主であることを感謝します。どうか帰らせてください。
アメン。
主イエスキリストを見習ってお祈りいたします。
アメン、
アメン。
主の来ます時まで我は望みます狭き道を十字架を担い行く道の果てでも主は我を待てり栄光の我が主迎えくださる主の来ます時まで立ち上がり走り続け主の栄光満たすまで
立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。 もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。
アーメン。
アーメン。今私たちもこの息子の告白をしましょう。自分が固くなに握りしめてきた父親抜きで自分だけでやってやろうという心思い、また父親を窮屈に思う心思い、また自分は何かしらのものであると、そういうおごり高ぶり、そうした思いを捨てて、そして私たちも本当にこの天の父なる神様に、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しましたと、そのように私たちも自分の罪を認め、自分の弱さを認め、自分の至らなさ、それは告白するときに父なる神様の元に帰る、その勇気を持ちましょう。父なる神様は遠くから見ておられます。帰ってくるのを今か今かと見ておられます。今私たちもこの放蕩息子の祈りをし、そして父親に迎え入れられるために庭に住み出る、その祈りを今我々もしましょう。
アーメン。
私は天に対して、天の父に対して罪を犯しました。もうあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの御言葉に聞き従うことが祝福であると知りながら、イエス様、あなたに聞き従うことが喜びであり幸いな道であると知りながら、あなたの道から離れ、あなたの御声に耳を傾けず道をそれた、そのすべての罪々をイエス様許してください。あなたが示してくださったその幸いな道に背を向け歩んできた日々には何の光もなく救いもなく、ただ闇に転げ落ちるだけでした。そこにイエス様、あなたがこのようなものにも光を示してくださり、御言葉による真理による自由を与えてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
イエス様、ただあなたの前に自分を下ろし、
アーメン、
手放すことができなかった一つ一つのことを十字架につけて、ただ従い歩むものにしてください。
アーメン。
あなたに御言葉を持って、道、真理、自由なる御言葉を日々与えていただいて、昼も夜も口ずさみ、イエス様による勝利と、イエス様による救いと喜びと自由に満ちた歩みをするものとして、あなたが作り変えてください。
アーメン。
あなたの御前に罪を告白し、あなたに立ち返る一人一人に、イエス様、あなたが最上の着物を着せてくださり、
アメン、
指輪に、手に指輪をはめてくださり、
アメン、
足には靴を履かせ、
アメン、
神の子として力強く強く大しく主の道を歩む、そのすべての備えを、すべて備えてくださることを、満たしてくださることを感謝いたします。今作り変えていただいた以前のものは過ぎ去り、新しくなった一人一人が神の子として力強く世に出ていき、血の塩、世の光として歩み、多くの分取り者を、イエス様を知らない一人一人がイエス様を知るその働きをすることができますように、今整え祝福してくださることを感謝いたします。
イエスよ、
あなたにお委ねいたします。
アメン。
イエス様、あなたのものです。
アメン。
あなたを愛します。
アメン。
助けてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
立ち上がり走り続け、主の栄光に立つまで、
兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が、出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アメン。私たちのうちにこの兄息子のような妬み嫉妬、また自分がずっと父のもとで働いてきた、楽しみもせずに働いてきたという、そのような兄息子のこの心があるとするならば、私たちはこれを悔い改めるべきです。今主の御前に出てこれを悔い改めて、そして本当にこの父の愛、父の喜び、これを共に預かって、そして本当に父のもとで一緒に働いてくることができた喜び、決して道を踏み外すことなく歩んでこれた歩みに感謝し、今私たちも主の御前に出て祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
イエスよ、私たちにかわいそうに思うその心を与えてください。
アメン。
腹綿がちぎれるほどのかわいそうに思うその心を与えてください。
アメン。
父は一人として滅びることを望まない方でおられる、その心を与えてください。
アメン。
弟が帰ってきた時喜べなかった、その父の心を憐れんでくだ、兄の心を憐れんでください。私たちにもそのような心がありました。どうぞ許してください。私たちにかわいそうに思うその心を与えてください。父と同じように弟が戻ってきたことを喜ぶことができますように。イエス様、あなたの身元に戻ってきた、その命の輪に戻ってきた、その兄弟姉妹を喜ぶことができますように。イエス様、助けてください。
アメン。
その心を与えてください。
アメン。
一緒に宴会を持つことができますように。
アメン。
助けてください。
アメン。
祝福してください。
アメン。
私たちのそのような良くない思いを今主イエスキリストの御名によって縛ります。
アメン。
イエス様、どうぞあなたの心を与えてください。
アメン。
この私に与えてください。
アメン。
私たち一人一人に与えてください。
アメン。
父に母に従えなかったこの心を許してください。
アメン。
イエス様、あなたに従う心を与えてください。
アメン。
その思いを、志を与えてくださったことに感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
主の来ます時まで我は望みます。狭き道をも十字架を地の果てでも主は我を待て、栄光の我が主迎えくださる。主の来ます時まで立ち
喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。アーメン。今私たち自身のために祈りましょう。私たち自身がこの主の来ます時に至るまで 霊において、魂においても、体においても完全に守られるように、主の道をこの人生の中において走り続けることができるように、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝し、また決して御霊を消すことなく、予言をないがしろにすることなく、すべてのことを見分けて、また本当に良いものを見分け、それを守り行えるように、どんな悪でも避けて平和のうちに歩めるように、今私たち自身のために祈りましょう。
アメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。感謝します。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。これは神様が命令というよりは望んでおられることです。私たちが神様を慕い、イエス様を愛し、いつもイエス様とつながって、私たちのうちには御霊の実、喜びがあり、平安があり、喜び、平安のもとに感謝する心を覚えることができていることを感謝いたします。主よ、いつもこの平安が、また喜びが、感謝が、私たちの心に満ちあふれるこの日々を保つことができるように、イエス様とつながっていることを望みます。
アメン。
主よ、今私たちに与えられている礼拝、賛美、祈り、すべてあなたにつながるものです。
アメン。
主よ、この霊的な祝福を通して私たちが喜び、そして感謝できることを覚えて、本当に心から感謝いたします。またこの御霊の火を消したくありません。イエス様、花嫁としてあなたに迎えられる日が来る日まで、この御霊の火を消したくありません。油をいつも整えている花嫁でいたいです。どうぞ主よ、私たちがこの日々あなたのマナを、命のマナをいただき、この油貯金をしていく花嫁でありますように。決して悪に走らず、血を流そうとしている者について行かず、悪者の悪巧みを主にあって御言葉によって見抜き、私たちが愚か者にならず、あなたの御業に従っていく私たちでありますように、主を導いてください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火であり、私たちの道の光です。どうぞこの道の光なる御言葉を愛し、イエス様、あなたに従っていき、感謝のできる喜びと平安に満たされる私たちでありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
イエスは彼らにこう言われた。全世界へ出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
アメン。
主イエスは彼らにこう話されて、後天に上げられて神の右の座に着かれた。
アメン。
そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う 印を持って御言葉を確かなものとされた。アメン。今私たちもこの信じる者に与えられる印が与えられるように祈り求めましょう。信じてバプテスマを受ける者は救われます。そして信じる人には次の印が伴う、すなわちイエス様の名前によって悪霊を追い出す印、
アメン。
また新しい言葉を語る印、
アメン。
蛇をも掴む印、
アメン。
たとえ毒を飲んでも決して害を受けない印、
アメン。
また病人に手を置けば病人は癒される印が与えられます、
アメン。
私たちもこの印を握りしめて、そして全て作られた人々に福音を述べ伝える、そして至る所で主が共に働いてくださり、御言葉に伴う印を持って御言葉が確かなものであるということを全うできるように、私たちもその働き人として使わされるように今私たちも祈り求めましょう。
アメン。力強い御言葉による解放が訪れるのを邪魔するために、至る所において至る物事人を通して悪霊は働き、そして主の御言葉が入っていかないようにと邪魔しています。でも主よ、あなたがこのような時代を主ご自身の御手において収めてくださり、そして信じる者に与えられた印を信じている私たちにあなたが与えてくださり、
アメン。
悪霊を追い出し、イエス・キリストの御名によって悪霊を追い出し、
アメン。
そして主よ、あなたの幸いに満ちた御言葉、人を幸せにし解放し癒し、そして死から命へと移すこの権威ある御言葉、天国の威厳であるこの聖書の御言葉を語る者として、信じる者私たち一人一人にあなたがその印を与えてくださっていることを感謝いたします。
アメン。
今日も私たちはこの印によって主よ、イエス・キリストの御名を宣言し、そして悪霊を追い出し、
アメン。
そして主よ、余すとこなく勝ち得て余りあるあなたの御言葉を宣言します。
アメン。
そして蛇をもつかみ、
アメン。
永遠に消えない火の中に投げ込み、そして毒であふれているこの地上において、私たちの歩みが主よ、どんなにこの毒に及ぼされとしても、主よ、徳を受けても害を受けることがないあなたの見守りの中において、主よ、私たちが守られてこの御言葉の印を守り行うことができますように、
アーメン。
主が祝福してくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
今日も主よ、あなたはあなたの打たれた鞭を私たち自身に運びなさいと、私たちをその癒しの運び屋として、あなたが私たちを選んでくださっていることを感謝いたします。今日も主よ、私たちがイエス・キリストにあって、主よ、あなたの御名を忠実に守り行い、そしてあなたの打たれた鞭によって癒されたものとして、その証を持ってあなた自身の打たれた鞭、癒しの鞭を病んでいる一人一人に届けることができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして私たちがこの打たれた鞭を、癒しの鞭を届けた時、届けられたその先において、主よ、大いなる癒しが起こされますように、死人がよみがえり、手足の萎えているものが主よ正常になり、口が主よ縛られているものが 舌が縛られていた者が、主よ、あなたを賛美し、あなたに祈り、そして主よ、私たちがあなたに栄光を返すことができますように、主イエス・キリストご自身の打たれた鞭の癒しを私たちに運ばしてくださることを感謝いたします。
アーメン。
この印のすべてを感謝してイエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。
主の来ます時まで我は望みます。狭き道を十字架を担い、
主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと雪巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きなとどろき。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。アメン。今、枯れた骨の谷のような、今のこの世の状況、この日本のような状況、この世界の、あたかも、神の軍団が切り殺されて、骨となって干からび果ててしまったような、この状況に対し予言して祈れるように、また息吹に対して聖霊の息に向かって予言し、この切り殺された人々が肉が生じ、骨が互いにくっつき合って、筋が生じ、皮膚で覆い、 多くの集団となることができるように、うん、そして息吹に息吹かれて、聖霊の息に息吹かれて、それが神のアーミーとなって、神の軍団となって、この地上、この世界を栄光の道からを、イエスキリストの栄光を、その福音を伝えることができるように、今この日本、この世界の干からびた骨骨に向かって祈る、また息に向かって預言し祈ることを今私たちもしたいと思います。
聖霊によって満たされて、主よ、あなたの仰せのその息を吹きつけることができる私たちでありますように。
アーメン。
私たちの息ではなく、あなたの仰せられた息、この御言葉の息をこの日本に吹きつけることができますように。
アーメン。
この世界に吹きつけることができますように。
アーメン。
散らばっている主よ、生じなければならない命たちに対して吹きつけることができますように。イエスよ、あなたが私たちを捉えてください。エズゲルに、主よ、あなたは人の子よと言いました。主よ、今日もあなたは私たちに人の子よと、私たちこの一人一人に、主よ、あなたがなさりたい技を教えてください。そして主よ、あなたの御言葉を従順して、御言葉通り仰す言葉、それをあなたが与えてください。
アーメン。
そして私たちが宣言したその御言葉によって、主よ、あなたの息が吹きつけられ、よみがえられなければならない人々の思い、心、感情がよみがえられ、
アーメン。
そして主よ、あなたにある新たな命として生じることができますように。アーメン。そして後にはあなたの聖なる主よ、アミとして立ち上がり、あなたの働きができますように。主よ、あなたが祝福してください。世界中に主よ、息を吹きつけなければならない人々がいます。散らばっている骨骨のような人々がいます。時代によって散らばされて、散らされて、罪によって散らされて、そして自分自身が飲み食いしたそのすべての罪によって散らされて、そして立ち返ることができない、意気消沈しているこの骨骨がいます。イエスよ、あなたが憐れんでください。憐れんでください。憐れんでください。そして主よ、この散らされているこの骨骨に対して、人の子としてあなたに呼ばれて、その息を吹きつけることができる働き人をあなたが生じさせてください。
アメン。
そして主よ、私たちがその息を吹きつける御言葉を宣言する働き人となって、今晩私たちは息を吹きつけます。
アメン。
イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、この日本の1億7000万のこの人々の知らされたその思い、心、感情がイエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの皆によって読み替えられますように。
アーメン。
そして知らされている主よ、その人々の思い、心、感情が、私たちが息を吹き込むことによって、イエス・キリストに会って主の御声を聞くことができますように。
アーメン。
そしてよみがえりの命に預かることができますように。今日も私たちは祈り、賛美し、御言葉を宣言して息を吹きつけます。
アーメン。
主よ、これらの吹きつけられたこの御言葉の息、賛美の息、この祈りの息が散らされている骨骨に届き、彼らがよみがえりますように。
アーメン。
世界中の骨骨がよみがえりますように。 イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが祝福してください。やがてあなたの網となることができますように。イエスよ、あなたが祝福してください。イエスよ、あなたが祝福してください。息を吹きつけるあなたの働き人を千と千万の万あなたが起こしてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。
主の来ます時まで我はの座を見ます。狭き道をも十字架にない、行く道の果てでも主は我を待てり、栄光の我が主迎えくださる。主の来ます時まで立ち上がり走り続け、主の栄光満たすまで、あらもの声となり、主を称えます。愛した主を、主を称えます。
全聖教会のために祈ってください。この教会がイエスキリストにあって、今日もしっかりと聞いて、しっかりと学び、しっかりと守り行う主の働きの教会でありますように祈ってください。鉄ピリンされた教会、鉄ピリンする教会として主が用いてくださいますようにと祈ってください。70名の働き人が与えられて、70倍この働きが、栄光の働きが増え広がりますように祈ってください。そして本当に心しないているもの、体しないているもの、仕事がしないているもの、そのすべてのしないている人々はここによって、主よ、イエスキリストにあって憩いの場が与えられて、解決の場が与えられて、癒しの場が与えられて、祝福の場が与えられて、以前のものは過ぎ去り新しくなりますように祈ってください。天聖の働き人一人一人にイエスキリストが父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに運んできてくださいますように。そして栄光の油を注いでくださり、知恵と啓示の御霊に満ちて主の働きができますように、今日も祈ってください。主の御名を呼びます。
せーの、
主よ、
主よ、
主よ。
イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、栄光の働き人として主よ、この天聖をあなたがお立てになり、またこの天聖に集いし、一人一人が日々御言葉に手ピンされ、御言葉によって清められ整えられ、ますます以前のものが過ぎ去り、どんどんあなたの命へと新しく作り変えられている様を感謝いたします。主よ、そしてこの命の働きがこの八日目の地だけでなく、主よ至るところに、主よ海外に至るまでそれが増え広がっており、そして今まさに行く先々で御言葉が手引きにされていく先々で祝福が起こっている恵みを感謝いたします。主よ、どうぞこの働きがどんどん増し加わっていきますように。主よ、どうか我らがしっかりとますます手引きをすること、そしてそれを教育するということ、子供たちにあなたの御言葉をしっかりと伝え、信仰の世代を継承し、彼らを育て、また栄光の子供たちを、主を育て上げるということができますように、また生徒たち一人一人の家庭においてその祝福が流れていきますように。そして主よ、どうか若者たちにあなたの栄光の伴侶を得させ、そして共に夫婦揃って栄光の家庭を築き上げていくことができますように、その幸いにその祝福に預からせてください。また霊における命たちを生んで増えて地に満たしていくことができますように、イエスを助けてください。どうか一人一人があなたに祝福され、あなたに整えられて力強くされ、世において
主よ、頭脳明晰になり、また力にあふれ、才能にあふれて、そして栄光の世代がどんどんどんどん神のアーミーとして、主よ、この日本に、この世界にどんどん増え広がっていきますように、イエスよ、その幸いに預からせてください。どうか一人一人がその栄光に預かって力強くされていきますように、主イエスキリストの御名によって祝福し祈ります。アーメン。
主の来ます時まで我は望みます。狭き道をも十字架にない、行く道の果てでも主は我を待てり、栄光の我が主迎えくださる。主の来ます時まで立ち上がり走り続け、主の栄光満たすまで、荒野の声となり、主を讃えます。愛した主は、主を讃えます。
あなたの御言葉の前に集い、あなたの御言葉をしっかりと蓄え、そしてあなたに祈り、取りなし、賛美が、栄光が、感謝が捧げられました。どうか一人一人の祈りにあなたが答え聞いてくださいますように。そして主よ、この日本、この世界のために、イスラエルのために祈られた一人一人の祈りが、主よ、あなたの御前に香ばしい香りとなって立ち上りますように、その香りがいつでも主を立ち上り続けることができますように、どうか祈りのこの集い、祈りの輪、それが途絶えることがありませんように。イエスよ、また遠隔地において、インターネットを通してこの集いに加わった一人一人にあなたが豊かに祝福し、またこれに預かる全ての生徒たちが共にあなたに祈り、賛美を捧げ、また御言葉をしっかりと取り入れて、御言葉にテピリンされて祝福を生み出していき、命を生み出していく、その幸いへと預からせてくださいますように。イエスよ、どうか助けてください。今日もあなたの決してまどろむこともなく眠ることもない、あなたの御見守りが また、あなたの御眼差しが一人一人の上にいつまでも注がれて、そのうちを歩んでいくこの一同でありますように。イエス様、またこの日本、この世界において、この祈りの輪、この取りなしの輪がいつまでも途絶えることなく、破る口に立っていつでもあなたに取りなしに祈る、その祈りが積まれていきますように。どうか生徒たちを、また教会たちを、キリスト者たちを、あなたが力強くしてください。強く大きく主を歩んでいくこの我ら、この主の働き人たち一同、主のアーミーたちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
十字架を担い、行く道の果てでも、主は我を待てり、栄光の我が主迎えくださる。主の来ます時まで立ち上がり走り続け、主の栄光満たすまで、あらららの声となり、主を讃えます。愛したる主を、主を讃えます。おお、主の、主を、
主の来ます時まで、
主の来ます時まで立ち上がり走り続け、主の栄光満たすまで、あらららの声となり、主を讃えます。
主の祈りです。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
引き続き。